こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回もですね、楽しく真摯にお送りいたします。一時期がですね、サブプライム危機ということで、かなり、まあ大騒ぎだったわけなんですけれども、まあ私の個人的なですね、解釈としましては、これも一つのバブル騒動であったなというふうに、感じています。あったというふうに過去形で言っていいものかどうかっていう問題はあるんですけれども、まあ市場をですね、見る限りにおいては、ようやく落ち着いてきた感があるかなというふうに、思います。まあ、私たちのですね、日本株もですね、まあ市場においてはじわじわと値を上げてきている様子です。まあ私の場合はですね、東証株価指数トピックスというものをですね、まあベンチマークといいますか、これを基準に考えておりましてですね、まあこれよりも良い運用成果が上げられたらいいなぁなんていうふうに思いながら、日々、まあほとんどやらないんですけれども、株式売買とかですね、まあ投資家であり、株主であり続けて、痛いなというふうにしながら市場と向き合ってたりします。まあトピックスやですね、日経平均を、まあ、見る限りにおいては市場もまたじわじわと根を戻してきている、昨今ですよね。ちょっと前をですね、帰り見まして、まあまさに何故こんなに騒ぐんだと思うぐらいに世界中がですね、大騒ぎしていたっていう、まあ、メディアに操作されているのかよくわからないんですけどね。報道を見る限りにおいてはもう本当世界中が、混乱の真っ只中にあった、まあ、嵐のような日々だったわけなんですけれども、そんな中ですね、私の持ち株、まあ、全部、今のところ全て日本株なんですけれどもね。私の持ち株についてもですね、大層株価を下げてくれましてですね、市場価格という点で見れば、かなり下げた時がありました。まあ、こんな時期にですね、サブプライムクライシスなんてものをですね、予測していなかったというか、そんなものを予測できるはずもないんですけれども、まあ、そんなわけで正直驚いたんですよね。まあ、驚いたことは確か事実なんですけれども、こういうこともですね、たまには起こりうるであろうというふうな覚悟だけはできていたつもりです。まあ、なのでですね、慌てて投げ打ったりするということはせずに済みました。で、その代わりにですね、これ幸いとばかりに、かねてからですね、目をつけておりました会社の株について、まあ、随分安くなってきておりましたので、これ幸いにと買い増したりもしておりました。まあ、いわゆるバーゲン会場だなというふうに、理性的にはですね、判断していたわけです。まあ理性ではそうなんですけれども、その感情的な部分ではですね、おいおい、何故こんなに下げるんだと、ちょっと怖い感じも確かにありました。あったんですけれどもね、こう調べれば調べるほどにですね、どうも、市場はですね、やっぱり過剰に反応している可能性がですね、かなり高い。調べるほどにですね、その可能性は高くなってきたなというのが実感でしたものですから。まあ、あえてですね、強気に、投資家としては行動してきたつもりです。で、今にして思いますとですね、おかげさまでですね、目をつけていた会社、すでに株主となっていた会社の株式について、安く買えた。で、結果として、持っている持ち分についてはですね、平均取得単価、下げることができた。で、今ですね、株価が、まあ、じわじわと回復してきております。昨今においてはですね、まあ、ありがたいことに、ここ数ヶ月間のうちにおいて、私が個人的に買いました会社の株式はですね、まあ、これまた幸いなことに含み益の状態に、あります。まあ、こんな短期的なですね、数ヶ月間といった短期間でですね、投資判断の優劣なんてものはとても、判断できたものではございませんで、その数年単位、数十年単位で見なきゃならないなというふうには常々思ってはいるんですけれども、まあ市場の動揺がですね、パッと見収まってきたなというふうに見えます昨今ですね。まあこんな状態にあるので、まあほっと胸を撫で下ろしていると同時にですね、 ちょっと買い時、いい買い時が去ってしまったかなというような、まあ、ちょっと寂しい気持ちと同居させながらですね、こんなことをお話ししております。まだまだわかりませんけれどもね、もしかしたら、2番底どころかですね、3番底、4番底なんてものもあるかもしれません。で、中にはですね、未だサブプライム危機、クライシスといったものはですね、去ってはいないよ、注意を要すというふうな、論調を掲げる、おっしゃる方もですね、少なくありません。確かにそれはその通りだなと思います。まあ、いつでもですね、その、まあ、しばしば言われるのは、株式市場においても、その春夏秋冬、四季の移り変わりもあるし、その時には土砂降りの日もあるし、時にはカラッと晴れる日もある、曇りの日もある。そんな感じでですね、見ている、考えた方がいいよというふうにはしばしば言われるものです。ものすごく荒れる天気の日もありますけれども、ただ、長い目で見てみればですね、やっぱり夏は暑いよと。やっぱり冬は寒くなるもんだよと。ただし、自然はですね、四季は巡ってですね、春を迎え、夏を迎え、秋を迎え、冬を迎え、そしてさらに春を迎える。まあそういうサイクルのもとにですね、株式市場はですね、目を変えていく、まあ移り変わっていくというふうに言われるものですので、まあそういう目で見ればですね、もしかしたら、嵐がやってきて、そして今去っていって、次の嵐が来るまでは小康状態と、そういう状況なのかもしれませんね。で、まあそれはともかくとしてですね、現状パーッと周りを 見渡すにですね、アメリカ、特に昨今の話題は住宅市場なわけなんですけれども、やはりですね、まあ当然にですね、冷え込んでいる様子です。ところがですね、まあところを変えて中国なんかを見ますとですね、経済発展著しい沿岸部のような沿岸部の都市なんかではですね、逆にアメリカとは逆にですね、住宅市場が過熱してていてですね、その人儲けしようというような方たちがですね、まあリスクテイカーの方たちがですね、まあ駆け込み的に、不動産を取得しているなんていうことも報じられていたりするわけです。まあそういう意味ではですね、そのバブルというものはいつの時代にあってもですね、世界中のどこかで発生しているみたいだなというふうに言えそうです。まあ中国はですね、まあ熱い経済発展著しいところではあるんですけれども、まあただ局地的なバブルというものはあちこちで、発生しているような気がしますので、なかなかまだですね、手はつけたくない感じであるんですけれども。まあ、こういったことを考えますにですね、やっぱり、私たち投資家としてベストな行動というものは、投資のですね、先見といいますか、すでに成功されている、優れた方々が私たちに教えて、くださるように、まあ、自分がですね、自分自身が理解できている、よく理解できている会社だけに投資してですね、そしてもしバブルが膨らんできたとき、まあ市場がですね、熱狂してきたときにはですね、動かず、そして、やがてバブルが弾けたときにですね、市場が混乱の中暴落するときに積極的に買いましょうという教えはですね、非常に、値千金ですよね。価値ある教えだなというふうにつくづく思います。意外にこんなふうにですね、投資を始めて、まあもう5、6年、6、7年を顧みましてもですね、意外にこうバブルが膨らんでいって、そして破裂するっていうのは何度かやっぱりあるんですよね。市場を観察してみますに、結構このサイクルっていうものは、その数十年に一回とかですね、まあそういう強行レベルはともかくとしまして、それよりも規模が小さいバブルの発生、そしてそれの破裂、バーストっていうものはですね、意外にちょくちょくあるもんなんだなというふうに思ったりします。で、結局、後から見ればですね、バブルが弾けて、もう絶望感に、皆さん打ちひしがれている、その時っていうのはやっぱり私たち投資家にとってはですね、非常に良いチャンスであったりするわけです。そういったものは、これからも思い出していいのかもしれませんね。で、まあ、こんな風に考えられるというのもですね、10年単位、まあ20年、30年、 のスパンでですね、株主であり続けようというふうに考えること、この考え方がベースになるからこそであると思います。こういう長期投資のですね、視点を持ってさえいれば、これからもバブルは何度も発生するでしょうし、その都度何度も破裂するでしょうけれども、そういったバブルともですね、投資家として健全に付き合っていくことができるのではないかということをですね、まあ、今回だけではないんですけれども、バブルをですね、バブルの歴史っていったものをこう顧みてもですね、つくづく思い知らされたなと、痛感させられるなというふうに思うところです。まあ、こんな風にしてですね、バブルと上手に付き合っていくことができれば、私たちと投資家はですね、より大きなリターンを得ることができることでしょう。まあ、大勢の人にとってはですね、もしかしたら危機なのかもしれませんけれども、冷静に行動することが、ことさえできればですね、まあ、私たち投資家にとっては、そういった混乱の時期もですね、大きなチャンスとなるということは、覚えておきたいものですよね。といったところで、締めたいと思います。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetouchi.com、 Yahoo や Google で楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所のですね、ホームページからは、楽しい投資、バフェットブログという私が書いておりますブログもですね、そういったブログにもリンクしておりますので、興味がおありの方はですね、まあ、最近は、勤めて、頻繁に更新できるようにですね、頑張っておりますので、まあ、そちらも読んでいただけたらですね、嬉しいです。ところで、楽しい投資研究所においては、オフィシャルクラブ、楽しい投資友の会も運営しております。楽しい投資友の会の会員の方には、不定期にではありますが、楽しい投資ニュースレターをお送りしております。テーマは、投資の感性を高めるです。楽しい投資友の会、の入会金や年会費は、一切かかりません。完全無料で、ご利用いただけます。友の会への入会手続きはですね、楽しい投資研究所のホームページから、2分もかからずすぐ行えますので、興味がおありの方はですね、ホームページから、入会手続きを、ちゃちゃっとお済ませください。お待ちしております。楽しい投資ポッドキャスト、今回いかがでしたでしょうか。私個人的にはですね、これからの中間決算の、3月決算企業がですね、まあ多い日本、私たちの国日本なわけなんですけれども、9月末というのはそういった会社の、中間決算にあたります。で、その中間決算についてですね、監査というものは行わなきゃならないんですけれどもね、まあ法律で強制されているわけなんですけれども、私たち公認会計士はですね、まあ監査をするための職業、まあ生まれた職業なので監査をやるんです。でこれからですね、中間決算にかかる、監査の繁忙期を迎える会計士業界なんですけれども、私はですね、明日から大阪に行ってまいります。大阪にまあ2週間ぐらい行ってきてですね、会社さんの、決算書を見て監査してですね、おかしなことしてませんかねなんてことをですね見ながら、一生懸命仕事してまいります。まあ、大阪から送りできたら面白いかもしれませんね。時間があればまたお送りしたいと思います。と、こんな感じでですね、お送りいたしました。楽しい投資ポッドキャスト、今回はいかがでしたでしょうか。次回もどうかお楽しみに。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。